19章7節、イスラエルをあがなう方、その聖なる方主は、人に蔑まれている者、国民に忌み嫌われている者に、支配者たちの奴隷に向かってこう言われる。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。真実である主、あなたを選んだイスラエルの聖なる者の家に。主はこう言われる。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日に私はあなたを助ける。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を復興して荒れ果てた譲りの地を受け継がせる。私は囚われ人には出よと言い、闇の中にいる者には姿を現せと言う。彼らは道すがら羊を飼い、裸の丘の至るところが彼らの牧場となる。彼らは飢えず乾かず、熱炎も太陽も彼らを打たない。彼を憐れる者が彼らを導き、湧き出る水のほとりに連れて行くからだ。私は私の山々をすべて道とし、私の王子を高くする。見よ、ある者は遠くから来る。見よ、ある者は北から西から、またある者は神の地から来る。
今読んでいただきました箇所の8節に、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日に私はあなたを助けるという言葉があります。この恵みの時とか救いの日というのは、これはバビロン捕囚というのを前提にして、そのバビロン捕囚から解放されて、この国に帰る日のことを言ってるんですね。で、バビロン捕囚というのは、イスラエルの国が滅ぼされて、多くの人々がバビロンという町ですけれども、その町を中心とした帝国に連れて行かれたことなんですね。で、捕囚というふうに聖書では言われてるんですけれども、そして一般にバビロン捕囚というんですけれども、捕虜という言葉と同じ意味なんですね。捕囚も捕虜も全然意味が変わらないんです。しかし、この聖書のこのバビロンのことについては捕囚というんですね。私、子供の頃にはだいぶ 年配の方がですね、シベリア抑留に行って帰ってこられた方が多くおられて、よくその話を聞きました。太平洋戦争の後、その中国の今東北地方、昔の満州にいた人たちがみんな、ソ連に捕らえられて、そこでずっと強制労働させられたんですね。で、それ捕虜なんですけども、その場合は抑留というんです。だから、場面場面で言葉が違うみたいなんですね。そのシベリア抑留も60万人の人がそこで強制労働させられたんで、ちょうどよく状況がよく似てるなと思うんですね。このバビロン捕囚というのを考えるときに、私たちの先輩の人たちが受けたその経験というのが、ちょっと少し参考になるかなと思いますね。で、神様はその捕囚になっている人々を解放して、そしてイスラエルの国に返すと約束なさっていたんですね。いつ帰れるんだろうか、もう一日でも早く帰りたいという気持ちだったと思います。で、神様の約束があったんで、その約束を信じて待ってたんですけどね。で、私はその恵みの時、救いの日を決めていて、 その日にそのことを行おうとこうおっしゃってるんですね。でそれはまあ昔の話で、紀元前500年ぐらいの話なんですけども、パウロはですね、それから500年後のパウロはですね、コリント人への第2の手紙の6章の2節でこの言葉を引用して、恵みの時に私はあなたを答え、救いの日に私はあなたを助けるっていうこの言葉を引用して、今は恵みの時、今は救いの日ですと言ってるんですね。その今はというのは何かというと、キリストが来られて、そして救いの道を開かれて、そしてキリストを信じる者は誰でも救われる、それがまあ福音と呼ばれることですね。キリストを信じるだけで罪が許されて、そして永遠の命を受けることができる。そのキリストが来られて今この救いが提供されている、この時が今こそ恵みの時、救いの時、救いの日だとパウロは言うんですね。で、まあ、パウロの時代だけじゃなくて、キリストが来られて福音が提供されている時ですから、現在もパウロの言う恵みの時、救いの日なんですね。でも私たちは捕虜になったわけではありませんね。いつ国に帰れるんだろうかという、そんなことは私たちは思いませんね。しかしパウロは人間はみんなこの罪と死の、罪と死にとらわれているものだというんですね。まあ、生まれた時から人間はこの罪を持って生まれていて、悪いことをしないでおれない、悪いことなんかしたくないんだけども、悪いことをしないでおれない人間だとパウロは私たちに教えるんですね。まあ、確かに私たち誰も見ていなくて、誰も咎めなかったらちょっとずるいことしますよね。嘘をついたり、まあ、ちょっとそれはいけないけども、自分の 得になるし、まあ、やりたいことができるしということでね。これもし法律がなかったら、本当にこの世界はもう犯罪だらけの世界になってしまうと思いますね。まあ、人間は一見すごく紳士的で紳士淑女に見えますけども、実は本当に罪深いもので、罪にとらわれているものなんですね。そして罪を犯しているものはその裁きを受けなければなりません。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。その裁きは永遠の地獄です。永遠の刑罰を受けなければなりません。罪を犯し、そしてこの裁きに遭わなきゃいけない、これがですね、私たちがとらわれているということなんですね。そこから出ればいいんですけども、出られないんですね。もうこれはもう人間の本性というか、もう性質がもうそれ以外のことはできないようになっているんですね。でそんな私たちをキリストが救ってくださるわけです。囚われているものをそこからこう解放してくださるんですね。その意味でイエス・キリストはこの救いの時、恵みの時、救いの日をですね、もたらされて、そして今私たちは、恵みの時、救いの日に今生きているということが言えると思うんですね。でどんなふうにです、このイエス・キリストを信じてイエス・キリストの救いに預かっていることがですね、どんなふうな意味で恵みの時、救いの時なのかということです。まあ、恵みという言葉は、まあ、与えるということと関係ありますね。もう愛してもう豊かに与える、 もう気前よく与えるというような意味がこの恵みという言葉にありますね。救いはもう説明する必要もないと思いますけれども、もう助けてくれという時にこう引っ張り上げることですね。で、本当にイエス・キリストによる救いというのは恵みであり、私たちにとって救いなんですね。どんな意味で恵みであり救いなんでしょうか。まず第一にですね、当時の保守になっている人々がこの解放されたようにですね、私たちにとってもですね、このイエス・キリストの救いというのは囚われの身からの解放なんですね。7節にこのイスラエルをあがなう方ってありますけども、このあがないという言葉こそですね、このもともと捕虜になった人々をお金を払ってこの解放するという意味があるんですね。で、私たちは今言いましたように、この罪とそしてその結果としての永遠の死、永遠の刑罰にこう囚われているんですね。で、そこからですね、イエス・キリストは解放してくださるんです。それがこの贖いという意味です。昔捕虜が解放されたように、私たちをその罪と死のこの囚われから解放してくださるんですね。まあ、イエス・キリストに出会うまではみんなそれぞれ自由だ、自分は自由に生きていると思っているんですけども、本当にイエス・キリストに出会ってですね、この解放を味わいますとですね、昔はすごく囚われていたなと思いますね。まあ、いろんなものに囚われている人によって囚われているものが違うと思うんですけども、私などはですね、なんかこう成功したいというか、こう上昇志向というのがあってですね、もうなんかこう成功したいとかいう思いに囚われていたと思いますね。で、まあ、クリスチャンになってかなりそこから解放されて、そして、まあ、牧師というか神学校に行くときに全てを捨てたつもりだったんですけども、やっぱりその いつもこうそういう成功したいという気持ちというのはこう出てきまして、まあ、例えばこの牧師の仕事をしてましてもね、その本当に一番深いところの動機が愛によってしているのか、その自分の仕事を成功させたいという気持ちでやっているのか、本当に気をつけないと、この自分の今の仕事を成功させて、まあ、よくやっていると、よくやっていると思われることを願っているような気持ちが出てくるんですね。それが本当にまだ 罪は働いていまして、自分を捉えようとしているんですけれども、でもやっぱりイエス・キリストに救われているので、囚われてしまうことはないんですね。そこから本当に解放されているんですね。いつも聖霊によって心は自由にされます。御言葉によって本当にこの解き放されますね。そんなふうにこのイエス・キリストのイエス・キリストによる救いはですね、私たちにこの魂をこの囚われから解き放して解放する、そういう意味で恵みの時、救いの日なんですね。2番目にですね、10節を見ますと、彼らは飢えず乾かず、炎熱も太陽も彼らを打たない、彼らを憐れむ者が彼らを導き、湧き出る水のほとりに連れていくからだと。囚われの身というのはすごく非人間的な扱いを受けます。満足な食事も与えられず、休みも与えられず、過酷な労働を強いられるんですね。本当に飢えず乾かずと言いますけども、捕囚囚われている時にはいつも飢えていて、いつも乾いているような状態だったんですね。それがですね、神様によってこう解放されたときに、飢えず乾かず、太陽も彼らを打たないと。 そして彼らを憐れん者が彼らを導き、湧き出る水のほとりに連れていく。この導いて、そして水のほとりに連れていくっていうのは、ちょうどですね、羊飼いが羊たちにするようなことなんですね。それで神様のこのような人々に対する取り扱いをですね、羊飼いが羊を導くことに例えてですね、詩編の23編では、主は私の羊飼い、私には乏しいことはありません、ね、主は私を水のほとりに連れて行き、緑の牧場に導かれますと。またイエス・キリストはですね、ヨハネの福音書の10章で、私は良い羊飼いだと言われました。そしてちょうどその詩編の23編で言われているような、主は私の羊飼い、主はこういうことをしてくださるということを、本当に私は良い羊飼いで、あなた方を命の水の豊かなところに導き、そして、豊かなこの牧草地に導きます。それは魂を潤し、魂に豊かな栄養を与える、そのところに導かれるということです。そしてそのいろんな危険から、守りますということですね。羊は狼に襲われたり、盗人が取りに来たりしますね。それを羊飼いは守るんですけども、イエス・キリストはちょうど羊飼いのように私たちをいろいろなこの危険から守ってくださる方です。本当にイエス・キリストに導かれるときにですね、私たちはすごいこの心の豊かさというか、何かこう潤った、もう潤いに満ちた命を経験するんですね。多くの人々はその潤いを得たいと思って、例えばお金を稼いで、たくさん稼いで、何でも好きなことできるようになりたいと思っていらっしゃいます。でも本当にお金でその潤いは得られないんですね。人はこういう環境で生活したら、もうそういう豊かな潤いを経験することができるんじゃないかと思っていますけれども、いや、環境だけではできないんですね。やはり本当にこの本当の羊飼いに導かれて、羊飼いについていくときに、私たちの魂はもう本当に潤されて満たされて、魂の満足を得ることができるように思います。3つ目に11節と12節でこんなふうに言われます。私は私の山々をすべて道とし、私の王子を高くする。見よ、ある者は遠くから来る。見よ、ある者は北から西から、またある者はシニムの地から来る。これは捕囚になっているイスラエルの人々をイスラエルに変えることができるようにするために、そこその砂漠の中到底がなきゃいけないんですけども、そこにこの道を作るというふうに言って、その実際に道を作られるわけではなくて、バビロンからイスラエルに帰るためには、やはり宿場というか、ところどころで、水を確保したり、泊まったり食べたりしないといけませんね。いろいろお金もいりますし、いろんな面でこういろんなこう備えがなければできないことなんですね。それを全部ちゃんと備えて帰れるようにするということを言ってらっしゃるんですけども、それはちょうど砂漠に道を作るようなもんです。しかしこの言葉はイスラエルの人々がこの国に帰ることをもう超えてるんですね。どのように超えてるかというと、あるものは北から西から、あるものはシニムの地から。シニムの地っていうのはどこなのかよくわからないんですけども、異邦人の遠い地であることは違いありません。 まあ、地の果てと言ってもいいでしょうね。あるものは地の果てからやってくる。だからこれはそのイスラエル人のことじゃなくてもっと大きなことですね。この世界中の人々が神様のところやってくるという話だと思いますね。今は当時は本当の神様は知らず、それこそ動物の像を拝んでいたり、人の像を拝んでいたり、全く的外れなことをしてるんですけども、私はいつかその世界中からですね、この私のところやってくる道を作って、そして全ての人が私のところへこう帰ってくるようにすると、ここで言ってらっしゃるんですね。これこそですね、イエス・キリストが言われた、私は道であり、真理であり、命です。私は道だと。で、私を通していなければ、神のもとに行くことはできませんと。私は神様のもとに行くこの道だと。確かにイエス・キリストに出会って初めてですね、私たちは本当に神様を知ることができました。神様という言葉を知っている人は多くあります。まあ、いろんな宗教がありますけれども、本当に神様と交わっている宗教ってないんじゃないでしょうか。イエス・キリストによって本当に私たちは神様と交わることができているんですね。そして私たちのこの生きる目的は何かと言われたらですね、あるいは私たちがこうして信仰をする目的は何かと言われたらですね、それは生きがいを持つことでもありませんし、癒されることでもありませんし、何もかいろんなことがうまくいくことでもありません。私たちのこの信仰の目的は神様を知って神様と出会うことです。それは私たちが生きる本当に目的であり意義なんですね。っていうのは神様の中に私たちのすべての宝、もうすべての良いもの、すべての素晴らしいものがもう詰まっているからです。もう神様の中にしか私たちは満足を得ることはできません。私たちの魂は神様と出会って初めて満たされるんですね。それがですね、このイエス・キリストによって私たちにその道が開かれたんですね。そして信じるときに本当に私たちはその道を歩んで神様のところへ行くことができるんです。今は恵みの時、救いの日です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、本当にあなたの恵みを感謝いたします。イエス様、あなたが本当に道を開いてくださってありがとうございます。どうぞこの恵み、救いを一人一人がもう十分に経験することができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。